ね、主の皆を心から崇めます。どうぞルツ記をご一緒に開いてまいりましょう。今日のテーマは主の計画に仕える教会というタイトルであります。過ぎ越しを体験してエジプトを脱出してから主の翼に乗せられて進んできました。雲の柱、火の柱を持って導いてくださった主はいよいよシナイ山まで来て七州の祭り、五旬節のそれが季節だということでありますけれども、律法を与えてくれました。神の言葉を与えてくれました。そしてそこからぐーっと歴史を後にしますと、エルサレムで使徒二章の働きのところ聖霊が傾注し、神の言葉が一人一人の中に書き記されました。それがこの五旬節、ペンテコステのシーズンであります。ルツ記の朗読、ルツ記を読むということはユダヤ教の方々の伝承伝統であるということですが、本当に不思議なことだと思います。異邦人のルツがイスラエルに接ぎ木されて、イスラエルと一緒になって、異邦人も一緒にということがこのルツ記のテーマだと私たちは見るんですが、それを全く認めもしない、異邦人なんて関係ないと言ってらっしゃるユダヤ人の方々、ユダヤ教の方々がこれを今日も今年も、もう2週間前ぐらいに過ぎましたが、その季節にこのルツ記を読んで生ける神を、イスラエルの神を褒めたたえているわけです。ルツ記のストーリーは先週簡単にお分かちしました。エリメレクとナオミさんという人が出て行ってしまいました。危機の時に出て行ってしまいました。そこでモアブ人の奥さんたちをもらいます。息子さんたちにもらいます。でも旦那さんエリメレク、お父さんだエリメレクも息子2人も死んでしまいます。ナオミさんと2人の嫁ルツとオルパだけとなります。ナオミは思い立ってベツレヘムの地イスラエルに帰ります。でもそこにルツだけがついてきます。主の計画の中でルツはボアズと出会います。先週のメッセージのここから復習ですが、内場で収穫を目の前にするボアズに私たちは心を合わせます。目を上げると色づいて刈り入るばかりになっている、その畑色づいてるじゃないかということに、ボアズと一緒にいる人たちは、一緒にそこに行くルツは気づきます。収穫の畑を見るとき、収穫のための働き人を送ってくださいと私はいつも祈ります。それが主が祈りなさいと言われたことだからです。寝ているボアズの足を覆いを広げて覆ってもらう、それは結婚の約束のことでした。正式な手続きをしてもらうまでの婚約期間中です。花婿に集中しましょう。アメン。そしてルツは分かるまで待ってなさいと言われました。私たちも切に主を待ち望む、後ろ向きに受動的に何かしてくれるんだったらしてくれたら動くよではなくて、能動的に前向きに前のめりになって、言われたらもう今にも語られるかもしれない、言われたらその瞬間にはい動きますという姿勢で待つ、それが待ち望むということです。今もう語られようとしているはずだからというこの姿勢が待ち望むなのです。今日は続きの4章から見ますが、収穫の時が来ていることを知って婚約者に心を向けていく花嫁は、先週見ましたように奴隷でなくて友と呼ばれます。奴隷は主人が言われることは何でもいいからやれ、理由なんてお前に説明する必要ないんだからやれで終わりです。理由を尋ねることすら奴隷はできません。でも子供たち、あるいは友はすることすべて教えられました。だからその花嫁は、その友とされた花嫁になる教会は、あ、これからご主人様何するんですかと、その計画を知ることができるわけです。そしてその計画に仕えることができるというのがこの4章の御言葉です。そしてその計画は本当素晴らしい計画、それを改めて、もう知っている方も多いかもしれませんが、改めて確認し、そこに向かって進んでるんだということを一緒に受け取りたいと思います。4章の中で、ルツ記全体でもそうですが、大切な言葉はこの買い戻すという言葉、ヘブル語でガール、買い戻すという言葉はルツ記だと特徴的な言葉のように聞こえますが、他のところではこのガールという言葉はあがなうというふうに、シンプルによく私たちも聞くあがなうという言葉で訳されています。この意味はあがなう、解放する、また身代金を払う、そのようにして私のものとするっていう、そういう意味があります。買い戻す、そうですね、買い戻す、身代金を払う、 そしてそれでその結果その人は解放される、まあ、同じようなイメージがこのガアールの中にあることを見ていただけたらと思います。ではルツ記の4章の4節5節そして9節10節を一緒に朗読したいと思います。先週待ちなさいと言われてじゃあ待ちますと、そしてボアズの方で決めてしまうまで落ち着きませんからというふうに言いました。ボアズの方がするから、じゃあボアズは何をしたんでしょうかというところです。ボアズは門のところに行って買い戻しの権利のある人たちと話し合いを始めます。4節と5節、9節と10節朗読いたしましょう。3、はい。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには死んだ者の名をその相続地に起こすために死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。アメン。9節と10節に行きましょう。9と13、はい。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。アーメン。ボアズが町の門のところに行って買い戻しの権利のある人たちと話を始めます。町の門というのは裁判所とかある会議をして決定をする正式な手続きをする場所でした。町があって人々が外に畑に行くので必ず町の門を通るような仕組みになっていたようです。そしてそのところで通った人を10人集めて、まあ、ここの10人というのがユダヤ人たちが会議をし正式な手続きをし裁判をするための、まあ、人数なんですが、その10人を招いて、では正式な手続きで話し合いましょう、決めましょうということになりました。ボアズは4節、まず土地を買ってください、土地を買い戻してくださいというふうに言っています。そして5節、その子孫を買い戻してくださいというふうに言っています。これまずはイスラエルのコンテクストでイスラエルを中心に理解したいと思います。1番目、それはイスラエルを完全に買い戻す主の計画です。神様は計画を私たちに完全に教えてくださいますが、まずはどんな計画ですか。その主軸になるのはボアズがしたことは、まずイスラエルを完全に土地も子孫も回復するよ、これがボアズのしたことです。そしてそれが神様の計画です。ボアズのこの行為、ボアズがこのした行動というのは、ボアズがなんか特別だったわけではありません。ボアズが非常に歴史上かつてない行為をするほどに慈悲深かったというわけでは実はありません。神様が命じておられる通りの御言葉を実行しただけであります。聖書で買い戻さなければいけない、まあ、神様がルールを定めたときに買い戻さなければいけないと言われた大きな領域は2つです。1つはこの土地、親族の土地、その人が困り果てて土地を売ってしまった場合、土地を処分しなければならなくなった場合、その買い戻す人は兄弟の土地を買い戻さなければならなかった。ルール、細かいルールは レビ記の25章の23節から25節まで書いてあります。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはいけない。地は私のものである。あなた方は私のもとに帰流している異国人である。イスラエルの人たちに対しても、土地は私のものだ、そこはあなた方イスラエル人のものじゃない、そもそも私のものだ、あなた方は異国人、貸してあげて仮住まい、借地権しかない、使用権しかないよと定めています。今もイスラエルの国では同じです。その土地の買い戻しの権利を認めなければいけない。兄弟が貧しくなって売ったら、買い戻しの権利のある親類が来てそれを買い戻しなさい。土地がイスラエル人の人たちのところから失われるようなことがあってはいけない。土地は神の民イスラエルがいつも買い戻さなければいけない。それが神様のルールでした。ルツ記の4章の4節9節のところで、ボアズが買い戻します、買い戻しましょうというふうに言っている話、それはこの土地のことです。失われたエリメレク、またその息子たちの土地が回復されなければならないということを言っています。エリメレクは散らされて出て行ってしまった人たちですね。混血してもうわけもわからなくなってしまったと、そんな表現が適切かもしれない。そんな人の土地の権利、そんな人のもう亡くなってしまったかのような土地の権利、それでさえも買い戻しなさい、イスラエルのものとして回復しなさい、それが神様の命令です。もう一つは子孫の買い戻す、子孫を買い戻すという命令です。兄弟が子孫を残さずに死んでしまった場合、残された妻をめとってその子供に兄弟の名を継がせて、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければいけない。申命記の25章の5節から6節に細かいルールは、命令は書いてあります。ボアズが5節と10節のところで、ナオミの手から畑を買うときには死んだ者の名をその相続地に起こさなければいけないと言っているのはこちらの子孫のことです。また10節のところで、買いましたというふうに言っているのは、死んだ者の名を身内の間から絶えさせないためですと言っているのはこの子孫の買い戻しのことを言っています。失われてしまったエリメレクの子孫も含めて回復します。回復しなければならないんですとボアズは言っているんです。土地だけではなくて子孫も買い戻しますというふうに言ったとき、一番近い買い戻しの権利のある親類は言いました。6節、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。この買い戻しという行為自体はその買い戻す人にとっては何の得にもならない。土地を買い戻したら、ある意味土地だけだったらいいかもしれない。でもその土地も管理の責任が出てくる。ちゃんとやらなければいけなくなってくる分がさらに増える。そして子孫を買い戻してしまうとなったら、なおさらその生まれたその土地の分はすべてその子孫のものになる。そこで生まれた子供のものになるとするならば、あれ、その土地を買った費用は私が払ったんですけど、ということは全部チャラになってしまう。何のために買い戻したんですかと、買い戻す側には何のメリットもない。なぜこのルールがあるかというと、誰かの得になるようなためのルールではなくて、最初に言ったように神様がイスラエルの土地もイスラエルの子孫も失われないようにしなければならない、この神様のルールに基づいての買い戻しなのです。ボアズには何の得にもならない。ですから一番近い親族は、勘弁してください、私の土地失っちゃいますよ、財産無駄になっちゃいますよと断りました。でもボアズはこの収益も見込めない分を分かった上で、主の御言葉に従って徹底的に一部だけではなく全てを買い戻してくださいました。それは私たちにとってはこのイスラエルを完全に回復してくださる主の計画だということを見ることができます。土地だけではなくて子孫も含めて完全に取り戻し回復してくださるお方です。ボアズの名前は力あるものという名前ですが、その力あるお方は歴史を超えて力があります。土地、失われた土地も回復してくださっています。今日もそうです。 政治的にどちらにつくかあちらにつくか難しいでしょう。イスラエルの今の国のリーダーシップがやっていることすべてを賛成しているんですか。そうではありません。でも神の御言葉はイスラエルの土地はすべて回復されなければならないと言っているので、この神の御言葉に対して私たちはアーメンと言います。アーメン。そして子孫も回復されなければならないと言っています。今もたくさんの子孫が帰ってきている、その現実を、その神様の御業を心から感謝いたします。エレミアの32章37節から41節までご一緒に朗読しましょう。この神様の約束が契約として、私は必ず回復するという約束として書かれていることをエレミアの32章から見ることができます。37節から41節まで。はい。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒等をもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らに心に与える。私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。アーメン。この約束が今日も実現しつつあることを心から感謝いたします。私たちはイスラエルって言ったらもうあると思っているので、当然な時代に生まれるので感謝ですが、それがない時からこの御言葉は語られていました。今それはその通りに実現しています。イスラエルの子孫が誠の神を知り、イエスを主と告白しつつある、それが拡大している、その御言葉が成就していることを本当に感謝します。これが神様の計画です。ここに私たちは心を合わせます。一部だけでなく全てを回復し、イスラエルを回復してくださる主、その計画に心を合わせます。第2番目、それはキリストを信じる全ての人への主の計画です。アーメン。これはもう私たちは当たり前すぎて、だから今日ここで私たちは礼拝しているわけです。ですが改めて恵みを感謝して確認したいと思います。ルツをもう買わなければなりませんというふうに、言いました。ルツは異邦人の女性です。買い戻しをする側には買い戻すメリットがない、メリットがほとんどない、その自分の個人の利益で見るならば。神様のことはね、素晴らしく現れますけれども、神様の約束は成し遂げられますが、その個人のメリットはあまりないということを言いました。でもただの買い戻しじゃなくて、ルツをも、モアブの女ルツをも買わなければいけないというふうに言っているんです。ただの買い戻しではなく、異邦人の女性を買い戻さなければならないということなんです。異邦人は当然ながらイスラエルの民にとっては汚れた民、望みもない民。それだけでなく、モアブというのは平たく言うならば近親相姦によって生まれた子供たちの民族、姦淫の民と呼ばれるような人たち。モーセの時代にモアブの女たちが、モアブの娘たちがイスラエルを誘惑しました。誘惑されたイスラエルが悪いという見方もあると私はもちろん考えるんですが、その時はモアブの娘たちが悪いとされました。そしてモアブの娘たちとは10代にわたってもう交わってはならないというルールまであったぐらい、モアブの女ですか、よりによってというような異邦人の女でありました。このモアブの女ルツは身寄りを失った女性でした。夫を亡くしました。子供もいませんでした。彼女の住むモアブにいたとしても生活の保障もありませんでした。平安も何もない、何にもない女性でした。神もなく望みもない、 民だったルツにボアズは誠実を尽くしました。ルツがボアズに買い戻された理由、ルツがしっかりした女性だったという記述はありますので、それが一つの理由である可能性はあります。でもしっかりした女性だったからってこんな異邦人の女を、さらにモアブの女を どうしてもひっくるめて買い戻さなければいけない理由にはならないと思います。なぜですか？それはルツがナオミにくっついてナオミの親族ナオミに継ぎ木されたものとなっていたからボアズは買い戻したのです。ここにくっついていなかったら買い戻す理由なんてどこにもないんです。ある人は美しい恋の物語というふうに解釈する方もいらっしゃるようですが、聖書にはどこにもそんなことは書いてありません。モアブの女であったとしてもナオミにくっつきイスラエルに継ぎ木されているならば、完全に一部ではなく完全に回復されなければならない、その子孫も含めて回復されなければならないと神様は定めてくださっていた。ここにボアズが買い戻した理由があります。今日私たちがキリストを信じます、イエスこそ主ですという告白はここに接ぎ木されているということになります。イエスキリストを信じて全ての人の祝福があるというのは、イスラエルに接ぎ木されたもの、私たちも信仰によるアブラハムの子孫とされているものだから、イスラエルに約束されているものは全て私たちのものだ、全て私たちのものだ。娘、息子とされて何一つ遠慮なんてしなくていい、子供として神の約束祝福を全てそのままありがとうお父さんと言って受け取っていいものとされている。ここが私たちの本当に大きな祝福恵みであります。ヨエルの2章で先ほど勝夫先生も読んでくださいましたが、私は私の霊を全ての人に注ぐと約束してくださいました。私の霊をイスラエルの人だけに注ぐとはおっしゃられなかった、全ての人に注ぐとおっしゃった。ここに神様の先に私たちをも見ていてくださった予言の神様の言葉の素晴らしさがあります。モアブの女であった私たちが今や神の民と同じ民にされていることを本当に感謝いたします。大きな恵みです。当たり前ではない、本当に大きな恵みです。エペソ2章の18節から22節までご一緒に朗読したいと思います。エペソ2章の18節から22節まで3、はい。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アーメン。エペソの手紙の中ではパウロは私たちとあなた方を少し区別しているように見受けられる、理解、区別しているように見受けられる、書き方があります。私たちとはユダヤ人、パウロ自身も含めたユダヤ人を中心とした群れ、あなた方とはエペソの教会でもちろんユダヤ人もいるんだけれども異邦人が中心の群れ、そのようなはっきりした線引きはないと思うんですが、そういうような見方です。そうすると私たちイスラエルとあなた方異邦人とが共に建てられというこの御言葉がより理解しやすくなると思います。両方が組み合わされて共に築き上げられる、アーチ型の石を積み上げてそれがしっかりと立つためにその真上に、ど真ん中の真上に崩れないようにガチンと置く、その石、それが礎石、要石、これがキリストです。アーメン。これがなかったらどちらも意味がありません。私たちはへり下ります。でもイスラエルの民もイエス様にあってめちゃくちゃへり下ってるんです。異邦人がなかったら私たちには何の意味もない、異邦人がいなかったら完成しないんです。皆さんよろしくお願いします。そして私たちも言うんです、 イスラエルの民を祝福します。そこに継ぎされていることを感謝します。そして私たちはキリストの栄光を表したいのです。これが私たちの姿勢です。御霊によってこの御住まいが完成していくことをイエス様の名前によって信じて祝福し、本当に感謝いたします。最後第3番目、キリストだけが礼拝される主の計画ということです。まずルツ記を先に朗読しましょう。4章の最後のところです。13節から17節まで、4章の13節から17節まで、ルツ記4章13節から17節までご一緒に朗読しましょう。3、はい。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。アメン。この最後のシーン、先週はこの13節の結婚のシーンを再臨のイエス様と完成した教会の結婚というイメージで読みました。でも今日は初臨のイエス様、ボアズだね、初臨のイエス様と、そして聖霊によってルツが一緒になった、その初臨のシーズンですね、聖霊によって一緒になって、そこから教会の時代が始まった、そのシーンだというふうに理解して思いイメージして受け取っていただければと思います。イエス様が来られて、聖霊が来られて、異邦人が一緒になって、教会は前進しました。スタートしました。そして、その教会を通して、ずっと主の栄光は表され続けているのです。主は、13節ですね、主は彼女を身ごもらせたとありますが、ここまで、主が子供を産ませたという、主が主体である記述、出産の時に臨んで主が主体となって産ませたという記述はこのルツだけです。他は、誰々は主によって男の子を産んだとか、まあ、そのように主が身ごもらせたというところまで書いているのは、まあ、このルツだけであります。名前はオベデ、その意味は使えるもの、礼拝者という意味です。イスラエルと異邦人が、教会が一つとなるときに、使えるものと礼拝者が生み出されていきます。キリストの栄光を拝し、礼拝し、そしてそこに使えるものが生み出されてきました。これまでも私たちのところに届いたこの福音もずっとこのように生み出され続けてきたのです。2000年にわたって私たちの先代がこの教会堂も含めて、教会堂だけではなくここにある神の家族の関係を築くために、主を礼拝し主に仕え続けてここまで来ました。それは本当に主に献身し、主に仕え続け、主を礼拝し続けなければこんな家族はできません。一朝一夕でできるものではないのです。本当にこの神の国を、この恵みを継承していることを感謝します。本当に大きな恵みです。でもその先代の方々も、先輩の方々も、その先輩の方々の背中に励まされながら、その恵みを継承してそこまで来ました。その先代もその先代もそれの繰り返しです。その発端は使徒2章の聖霊傾注のあの時です。そこからイエス・キリストの霊が望み、異邦人がイスラエルと一つとなって生み出され続けて、 礼拝者が使えるものが生み出され続けて、ここまで私たちは来ました。ここからもこれをつなげていこうではありませんか。神の国を生み出していこうではありませんか。兄弟姉妹、主をただ信じている、イエス様にあって私が平安ですという人を生み出しなさいとは、大宣教命令マタイ28章18節から20節は言っていません。キリストの弟子を、私の命じたすべてのことを教えなさいと御言葉は命令しています。礼拝者を使えるものを生み出していこうではありませんか。それも周りの人たちが、ああ、あの人は使える人だね、あの人は礼拝者だね、自分が私は使えてます、私は礼拝してますという人ではなくて、周りの人が、ああ、あの人は礼拝者だ、あの人は使えていると言われるような次世代を生み出していこうではありませんか。二人三人の教会で家の教会になって集まりの大きさではない、本当に真摯に主を礼拝し、その使わされているところで、その職場のその部屋の中で、その学校の中で真摯に主を礼拝し、主に使える者たちを生み出していこうではありませんか。それがオベデと呼ばれる者たちを生み出す教会の務めです。オベデは不思議なことですね。今のカルチャーで考えると不思議ですね、近所のおばちゃんというのは失礼ですが、近所の女性たちが名前をつけちゃいました。今私も冗談でそのような、ね、状態のご夫妻に対して名前つけましょうかっていう冗談を言うことに決めているんです。絶対に頼まれるわけがないと思っていますし、頼まれても絶対に断ることが明らかなので、冗談だと思ってくれると思っているので言っているんですが、ここのおべてのところは近所の女性たちが本当に名前をつけてしまいました。でもそれは周りの人たちが見て、あ、使えるものが生み出された、礼拝者が生み出されたと、周りの人がそれを伝えるためであると心から信じるのです。そして最後、本当に大切なポイントですが、ナオミに男の子が生まれたとここに書きましたが、キリストだけが礼拝される主の計画。ナオミに男の子が生まれたんです。ハレルヤ。ルツじゃないんすか。ルツと言ってくれ。こんだけ苦労したでしょ、故郷を捨てたでしょ、全部投げ打ってあんたについてきたでしょ、あんたたちの関係回復されてんの私のおかげでしょ。そんな叫びが聞こえてきてしまうのは私だけでしょうか。でも4章に入った途端、ルツ記のこの最後の4章に入った途端、ルツが主語になる言葉が消えるのです。先ほどの身ごもらせたも主が主語であるのはそういう意味だと私は信じます。本当に仕えてきますが、待ち望み、そこで本当に主はあなたのなされることを答えますと言った以降は、言われることに従い主がなされる計画がもう分かってるんですから、それ以上言い訳をしないで、ただ言われたことに従い続けていく。自分が何かをしようかではなく、主が言われていることが分かるんだから、そこに明け渡して仕え従っていくルツの姿勢、教会の姿勢がそこに記されていると信じるのです。悔しいと感じる気持ちは私の中にも正直あります。ルツのこと言ってくれ。でも御言葉が言う通り、ナオミの子と呼ばれること、イスラエルの栄光が、イスラエルを通して栄光が表されること、キリストだけが礼拝されることを私たちは喜びたいですね。喜びます。告白していきましょう。喜びます。イスラエルという大きなスケールでなかったとしても、隣におられる兄弟姉妹が用いられて、それを通して栄光が表され、私を通しては栄光は表されない。私の子供を通して表されるけれども、私を通してではない。それでも喜びます。キリストの栄光が表されさえすれば、キリストが礼拝されさえすれば、それで良いです。そのように私を使いさせてください。そのようにあなたの足元にぬかずくものとさせてください。心から願います。イエス・キリストご自身がその姿をまず最初に完全に表してくださいました。そしてその霊が与えられているので、私たちは皆その姿に作り変えられていくことができます。主の御霊に導かれて、キリストの姿本当に使い切って、私は消えました、あの方だけが栄光を受けますという姿に変えられていくことを心から信じます。最後、ピリピの2章の6節から11節までを立ち上がってご一緒に朗読していきましょう。本当に使えるもの、完全に使い切るものとなり、礼拝されるもの、 それゆえに礼拝されるものとなってくださったイエス様だけに栄光が本当にありますように。2章の6節から11節までどうぞお立ち上がりください。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。このイスラエルが救われ回復すること、異邦人が満ち完成すること、そしてすべてを通してキリストの栄光だけが表されること、これが私たちのビジョンです。仕事でも家庭でも子育てでも何だったとしても、このビジョンに向かって、このビジョンに基づいて私たちは前進していきます。主よ、私を用いてください。御言葉に応答してご一緒にお祈りしてまいりましょう。